だいぶ空気が暖かくなってきたので、換気をしても寒っていう感じでは、あでも寒いは寒いか、それほどね、答えなくはなってきましたね。今年は広島が、桜の開花が全国で一番だったというようなことで、ニュースで見たんですけども、今年からなんか標本木が変わったらしいですね。縮景園の標本木が、はい、そのせいらしいです。なんかこれまでの標本木がだいぶ年取って先が鈍くなったらしいですよね。で、早咲くやつにしたもんですから、今度は早すぎて御嶽の桜まだ全然ですからね、何が開花かっていう感じですけども、まあ来週1週間ぐらいでね、少しずつ咲き始めるかなと思いますが、まあコロナ禍の花見ということで。でもなんで日本人はこんなに桜が好きなんかなと、この間ですね、オランダの花はチューリップなんですよね。オランダ人チューリップが好きなんですけど、日本人は桜が好きなんですよね。どこが違うんかなと思って考えたんですけど、答えは出てないんですけどやっぱりこの儚さみたいなのですかね、こうパッと咲いてパッと散るみたいな、こういうなんか日本人の独特の美意識みたいなものがね、やっぱ桜に反映してるのかなと思いますがね。今でもなんか日本人の美意識はだいぶ地に落ちたようなね、感じがしますね。潔さがないしね、腹を切るときはスパッと切ると、本当にもうそういう何か僕の大好きな藤沢周平のこうね、日本人の美意識みたいなものが戻ってきてほしいなと思いますけども、はい、そういうことで換気は終わりです。はい、閉めてください。はい、ありがとうございます。では今日もですね、ルカによる福音書のお話を続けてまいりたいと思いますが、まあ、今日は罪なき死刑というタイトルでありますが、ご存じのように4月8日今年はですから3週間後がイースターになるわけですね。で、今は実はそのレントという受難節に入っているわけです。だからもうすぐこの、厳密に言うところの受難週があり、そして、受難日がありイースターがあるわけですけれども、聖書を今ルカによる福音書を読んでおりますけれども、少しそれより早い感じのペースでありますが、今日はそのイエス様の十字架の前の、いわゆる裁判というか審判というか、そのお話であります。そして来週再来週と十字架のお話をして、4日がイースター復活のお話になるわけですが、これまでのあらすじをちょっと簡単に振り返っておきますと、いわゆる首労の手術というですね、日曜日の日にイエス様が転ばの背に揺られてエルサレムに入場なさいました。その時に人々はダビデの子にホサナと言ってですね、歓喜の声で迎え入れたわけですね。そしてその後イエス様は毎日神殿で教えられたと書いてあります。そして人々はそのイエス様の教えを楽しみに集まってきておりました。そして金曜日の日ですね、いわゆる最後の晩餐が行われまして、そこでイエス様はパンと杯によってですね、に象徴をさせて、ご自分の肉体とそして命によってあなたたちはこの創造主なる神と新しい契約を結ぶんだよというお話をなさったわけですね。そして、その食事の後、ユダはイエス様を裏切るために出て行き、イエス様と他の弟子たちはオリーブ山で、最後の祈りをなさったわけですね。祈りの格闘ということでお話をいたしましたけれども、自分の思いではなく父の御心をなさってくださいという、この祈りをですね繰り返しなさって、そして、汗が血の滴りのように地面に落ちたと記されておりますが、本当に格闘なさってその祈りに勝利して、イエス様は十字架に向かわれるわけですね。でそこへユダに率いられた大祭司たちの手下たちがやってまいりまして、イエス様は捕らえられて、そして大祭司の 家にですね連れて行かれたというふうに書いてあります。そこからの今日はお話でありまして、今日はちょっと聖書を読む箇所がたくさんあるんですけども、まとめることもできたんですが、とても大切なところなので、ちょっと丁寧に今日は読んでいきたいと思います。最初は22章の54節ですね。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従ったと。でこの後、先々週お話しした先週かお話したペトロのイエス様を知らないと3回言うというですね大失敗のお話があって、そしてその続きですね、63節から、さて見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねた。その他さまざまなことを言ってイエスを罵った。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今からのち人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子かというと、イエスは言われた。私がそうだとはあなたたちが言っている。人々はこれでもまだ証言が必要だろうか、我々は本人の口から聞いたのだと言った。そこまでであります。ちょっと照明暗くないですか。ちょっと後ろ一番マックスにしてあげてください。なんか聖書読んでる方が一番これ明るい、一番右側になってる、つまみがこれぐらいです。あ、このあと壁もつけて、壁も右側の壁も、僕の顔はすごい多分明るいと思うんですけど、この壁こっちの壁、それ消えた、これ、あー、 OKOKOK、 はいはい、皆さんが聖書読んでるね、距離で分かるんですよ。なんかやら今日近いなっていう感じですね、はい、これでも一応見てますから、はい、ちょっとなんとか今日暗い感じはあります。ありがとうございます、はい、大丈夫だと思います、すいません。これはまあ最高法院、に、イエス様が連れ出されたというふうに、ルカ福音書には書いてあるんですけれども、他の福音書だと、これは大祭司の家で行われたことということにはなっておりますが、これが一番このイエス様を捕らえられて、最初の、審判というか告発の場面なんですね。で、連れて行かれて、そこでもイエス様はいきなりこの侮辱されてます、目隠しをされて、そしてお前を殴ったのは誰か言い当ててみろというような目に遭ってるわけですね。これはいかにも特別な力を持っているならばっていうような、このイエス様の力を揶揄するような、そういうこういたぶり方だろうと思いますけれども、で最高法院というのはサンヒドリンと呼ばれておりますけれども、70名で構成されるユダヤの最高決定機関で、政治的宗教的法律的な事柄が決定される、ユダヤ人たちの中の一番権威ある組織なわけですね、国会のようなところですけれども、でもそこで裁判が行われるっていうルールがきちっと決まっているんですね、実は。でもこのイエス様が捕らえられて、行われた、審判というか裁判のようでもでない、ほとんどもうリンチのようなものですけれども、それは全くこのサンヒドリのルールにのっとっていなかったということが分かっております。このサンヒドリの法律、裁きというのは実はその被告を守るために行われていたということが記録の上から明らかなんですね。必ずその有罪にするためには2人の証人が必要であると。しかもきちっとその証拠があって、でさらに言うと、この被告側にはですね、立法学者の中から、弁護士に当たるような人を立てるようにって定められてるんです。これだからユダヤ人がユダヤ人を裁くときに誤りのないように公平な裁きが行われるようにということで、サンヒドリの裁きが行われていたわけですけれども、この時のイエス様に対するやり方は全くそうではありません。 で、まあ、ルカによる福音書はそれほど詳しく書いておりませんけれども、他の福音書を見るとですね、この偽証をして、イエスを訴えたということが出てまいります。でももちろんそれを裏付ける証拠は出てこなかった。またイエス様に何か弁護人がついたというようなことも書いてありません。で、まあ、このルカによる福音書を見る限りにおいては、あなたはメシアなのかどうなのかということがこう問われているわけですね。そしてまた、あなたは神の子なのかどうなのかということが問われている。これって罪でも何でもない、立法に抵触するような話ではありません。何か物を盗んだとか人を傷つけたとかですね、あるいはその神を、まあ、明らかに神を冒涜するような行為、それは罪ではあるわけですけれども、決してイエス様自身が公に名乗ったわけでもありませんし、私はメシアだとイエス様がおっしゃったということすらないわけですね。それを弟子たちが言ったとしても、イエス様はそのことをむしろ抑えられたんですよね。誰にも言うなと。でもここにはそのまるでイエス様が自らメシアだと公言し、あるいは神であると公言したかのような、そういう扱い方がされているということが分かりますけれども、しかし、ここで決定的にじゃあイエス様を死刑にするような証拠が出てきたかというと、それはもちろんないわけですね。もしあればね、それがここで取り上げられて、イエスを殺せということになったと思いますけれども、そういうものは一切出てきておりません。で、次に彼らはピラトのところに連れて行くんですね。その続きですけれども、23章に入りますが、1節から7節ですけれども、そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりましたと。これがピラトに対する訴えなわけですよね。だからこれはもう明らかに嘘ですよね、偽証ですよね。あるいは今の言い方をすると相当盛った話ですね、これね。こんなことは言ってないわけですけれども、まあ、なんとか有罪にピラトにさせようということでこういう話をしているわけですね。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。これも明らかに嘘ですよね。もちろんガリラヤから始まって都に来たのは事実ですよ。だけれども、ユダヤ全土で教えながら民衆を扇動してローマに反逆させようとしたという意味です。これはそんなことは一切ありません。この嘘の訴えであるわけですね。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのであると。これが1回目のピラトによる、まあ、審問というか審判なんですね。まあ、今も言いましたけれども、大祭司たちの訴えは、大祭司たちはピラトのところにこの、まあ、嘘の訴えでね、その扇動したとか税金を納めるなと言ったとか、まあ、税金の話はこの直前に都で問答が行われていてね、でイエス様が硬貨を持ってこいと、そこに誰が書いてあるか、ね、それはカイザルが刻んであるんだったらカイザルに返してやれって言ってですね、見事にこのまあ、引っ掛けのなんていうか質問に答えられてるわけですけれども、決して税金を納めるなと言われたわけではありません。でイエス様自身が王を辞任したわけでもない、そういう嘘の虚偽の理由によって訴えたわけですけれども、ユダヤ人にまあ死刑の権限は与えられていなかったんですね、この時。でも皆さん、ステファノがね、この後石打ちで殺されるじゃないですか。ああいうのをやれるんじゃないのと思われるかもしれませんが、あれは全くのリンチなんですね。まあ、この後 このシリーズは4月以降今度使徒言行録に入りますので、そこでその話もしますけれども、全くあれもその法的に正しいことではありません。ユダヤ人には死刑にする権限が与えられていなかったので、ピラトのもとへ連れていくわけですね。でピラトというのはご存知のように、このローマ帝国から送られてきた行政長官と言われる人でありまして、紀元26年から36年の10年間エルサレムに、イスラエルにいたということが分かっています。そして本来は彼はカイサリアというですね、海の町にいるんです。ローマが近いですから。多分これは吸い腰の祭りか何かがあるからっていうので、エルサレムに来ていたんじゃないかと思われます。でこのピラトというのはローマがイスラエルに送った、本当にこの、やり手の行政官なんですね。そしてまた残虐な人として知られておりました。この同じルカによる福音書の13章の1節に、何人かの人が来てピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げたって書いてあるんですね。これはどういうことかというと、このガリラヤからやってきた、エルサレムにやってきて神殿で生贄を捧げようとしていた人たちをですね、どういう理由かは分かりませんけれども、多分、ローマに反逆しようとしているというような濡れ衣を着せて、その場で殺したということなんですね。でピラトというのはこういうことを平気でやる人だったんです。そもそもイスラエルはこのユダヤ人たちっていうのは非常に独立心の非常に強い民族で、これまでもたびたび反逆を繰り返していたんですね。だからローマは特別に小さな国ですよ、四国ぐらいしかないようなね、そんなところにこの行政官を送って、また大軍を駐在させてですね、このユダヤ人たちを抑えようとしていたわけです。だからもうピラトはちょっとでも何か怪しい噂があるととっ捕まえて牢に入れたり殺したり十字架にかけたりということを平気でやってた人です。それが彼の仕事ですから。でそこにイエス様を連れてこられたわけですよね。でピラトはお前はユダヤ人なの、王なのかと、あんなふうに言ってるけどお前どうなのかって言われて、言ってイエスは、イエス様はそれはあなたの言っていることですって、これちょっと謎の答えですよね。それはあなたが言っていることですと、他の聖書の訳なんかを見るとそれはあなたの言う通りですと言われたと訳されているところもあれば、あるいはあなたの決めることですと、それは私の決めることじゃないっていうふうに言われて、答えを交わされているっていう感じですよね。でピラトはこのそんなにイエス様のことを詳しく知っていたわけではありません。ガリラヤの出身であることすら知らなかったわけですから。だけども噂は耳にしていたんじゃないでしょうかね。でこの祭司長たちがイエスを連れてきて何とか死刑にしようとしているという話も、その多分彼らの妬みによってそれをしようとしているということも、薄々感づいていたんじゃないでしょうかね。あるいはマタイによる福音書を見ると、ピラトの奥さんがこの男に関わらないでくれと言って、ピラトに言ったという話も書いてあるんですね。なんか夢を見たという。でピラトはそんなに特別に調べたわけではないんですけれども、私はこの男に何の罪も見出せないと言ってですね、要するに関わり合いになりたくないという感じ、そうやってこう突っぱねるわけです。ユダヤ人たちの訴えをですね、この祭司長たちの訴えを突っぱねるわけです。でさらにそれでもユダヤ人たちが引き下がらないので、イエス様がガリラヤ人であることが分かったので、たまたまエルサレムに来ていたヘロデのところへ送ったと書いてあるんですね。でヘロデっていうのはこの後読みますけれども、このガリラヤの国主、王様ですよね、であった人で、支配的にはローマが一番上で、その下にこの王様がいて、ヘロデの息子なんですけれども、その下に、サンヒドリンがあるわけですけれども、たまたまガリラヤの国主のヘロデが来てたので、これはもうあいつに任せようということで送るわけですね。で送った話がこれです。彼はイエスを見ると非常に喜んだ、ヘロデですね。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。ガリラヤの人ですから知ってるわけですね。そして何か奇跡やれよっていう感じですよね。 でそれでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えのなかった。ヘロデに対しては何もお答えにならなかった。祭司長たちと立法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。このヘロデっていうのは別名ヘロデアンテパスという人ですけれども、この人はこの、まあ、さっきも言いましたけども、いわゆるイエス様が生まれになった時に支配していたヘロデ大王の息子の一人なんですね。そして、彼はガリラヤとペレアという地域の、まあ、王様として、認められていました。でも今言ったようにピラトとは敵対関係だったんですね。で、まあ、ピラトはそもそもこのユダヤ人に王様がいるということは気に入らなかったんですよ。ローマに支配されてるね、王様なんて偉そうだなというような気持ちもあったんでしょう。でヘロデという人については聖書の中にいくつか出てくるんですけども、話がこれは9章の9節ですけども、ヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は、そしてイエスに会ってみたいと思った。これはどういうことかというと、あのヨハネの首をはねたのがヘロデなんですよ。そういうやつなんです、こいつは。こいつってなんか行われますけど、ヨハネの首をはねたね、あの娘に、奥さんにそそのかしされた娘が、のプレゼントに何が欲しいかといってヨハネの首って言ったもんだから、スポッと首を切ってですね持ってきたという、あのヘロデですよね。で、だからイエス様の話を聞いて、あれヘロデ、ヨハネが生まれ変わったのか、ヨハネがね乗り移ったのかみたいな、ちょっとこう怖い思いをしてたんじゃないでしょうかね。でもこのイエスに会いたいともともと思っていた、それがこの時にピラトの元から送られてきたわけですね。それでいろいろ聞いたり、あるいはお前なんかやれよみたいなことで言ったんですけども、イエス様は一切お答えにならなかったですね。ヘロデに対しては無視ですね、完全無視で、まあヘロデももうしょうがねえなっていうので、いろいろ侮辱して派手な衣を着せてピラトに送り返す。王様ならこれぐらい来てもいいんじゃないかっていうようなことで、まあこれも完全な侮辱ですけれども、でももう彼の手には負えないということだし、さらに言うとこの時も祭司長たちは一生懸命この訴えてるわけですね、ヘロデに、うん、こういうこのイエスを何とか死刑にしてくれと、こんな悪いやつはいませんみたいなこと言ってます。ヘロデもまあ一切取り合わないし、実際そういうこともないわけだから、ヘロデのところでもイエス様は無罪だと。で最初たちの訴えを退けてもう一回ピラトの元に戻すわけです。で結構このね、何段階かあるんです、このイエス様の裁判っていうのはね。そして最後のこのピラトの元での審問ですが、2回目ですね。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆等を呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたが、私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。はっきり言ってますね。だから無知で懲らしめて釈放しよう、何も死刑に当たるようなことしてないんだから。で祭りの度ごとにピラトは囚人を一人彼らに釈放してやらなければならなかった。しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。このバラバの下りはこのルカ福音書はちょっと説明をあまり十分にしておりません。他の福音書を見ると、まあ、皆さんもご存知のように、まあ、ピラトはイエス様をもうこの段階で助けたかったわけですね。イエスを十字架になどかけたくなかった。それで彼は、あ、水越しの祭りは恩赦をする時だなということで、イエスを恩赦したかった、イエスを許したかった。でもただイエスを許すといってもこの ユダヤ人たちは多分納得しないだろうから、今捕まえている、みんなに嫌われている犯罪人を引っ張り出して、でどっちがいいって、釈放するならどっちがいい、当然イエスを釈放しろと言うだろうと思ってバラバを引っ張り出してくるんですね。映画なんかだとバラバって割といい人っぽく描かれてるんですけど、そんなことないです。暴動と殺人の角で、投獄されてた人ですから。だから多分イエス様と対極にいた極悪人ですよね。でバラバを持ってくればね、絶対イエスを釈放しろと言うだろうと思ってバラバをぶつけたんですけれども、人々はなんと十字架につけろと叫び続けるわけですね。ピラトは3度目に行った。3度目、一体どんな悪事を働いたというのか、この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。人を殺すことを何とも思っていなかったピラトが3度もこの男には罪はない、死刑にあたるようなことは何もないと言ってイエス様をかばい釈放しようとしているわけですね。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなったとか。ピラトは何とか釈放しようとする。でも人々の声はどんどん大きくなって、十字架につけろ、十字架につけろと叫び続ける。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。まあこれ以上騒ぎが大きくなったらね、大変だと、鎮圧するのが難しくなるから、まあしょうがないなということで、彼らの要求を入れる決定をした。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通り釈放して、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせたっていう書いてあるんですね。これがイエス様が十字架につけられることになったこの裁きのプロセスなんです。まあ、ちょっと長いところですけれども、まあ、つぶさに今日は読んでですねお分かりいただけたと思うんですけれども、とにかくピラトはですね3回弁護してるんですね。まず最初にこのヘロドから一番最初にやってきた時にもこの男は死刑に当たらないと言って、ヘロデから送り返された時にもこの男は死刑に当たるようなことは何もしていないと言った。そしてバラバと天秤にかけて釈放しようとしたんですね。でさらにそれでもこの男は死刑に当たる犯罪は何も見つからないと言って、で人々はイエスは十字架につけるとあくまでも大声で要求し続け、その声はますます強くなった。でこの一連の審判というか、このイエス様を十字架につけることになってしまったその出来事をですねまとめると、一番最初は最高法院ですね、ユダヤの最高の判断機関というか権力機関ですよね。そこで裁判と呼べないような裁判が行われて、でもそこでもちろんイエス様が死罪にあたるようなことは見つからなかったから、嘘の訴えをするわけですね。偽証するわけです。でピラトのところに連れて行きました。でピラトは最初からもうこのイエスの中に罪がないということは分かっていたから、なんとか自分の責任を逃れたいと思ってヘロデのところに送る。でヘロデもヘロデは裁きをしたという感じではありませんけれども、でもヘロデのところでも祭司長たちは一生懸命訴えて、でも一切その訴えを取り上げなかった、取り合わなかったんですね。そしてもう一回ピラトのところに送って、でピラトはここに引用してますけども、これはピラトの言葉です。全部ね、私はこの男に何の罪も見出せないと一番最初に言ったんです。そしてこの男は死刑にあたれるようなことは 何もしていない。でもう一回バラバを引き合いに出して釈放しようとしました。でもう一回この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかったと言ってる。繰り返し繰り返し、 イエスには何の罪もないということをピラトが言ってる。これらのことは何を意味しているかというと、イエスは完全に無罪であったということなんですね。イエスは完全に無罪であった。死刑に当たるようなことは何一つなかった。最高サンヒドリンですね、その最高法院、そしてヘロデ、さらにはピラト、この3段階の、まあ変な言い方ですよ、みんな悪者ですよ、そもそもね。だけども誰一人、イエス様の中に、罪を見つけることはできなかった。で、なんでこういうことがあったのかなと僕は思うわけですよ。でもこれは神様がイエス様には一切罪がなかったよということを人類に分からせるための、これは一つの演出だったんじゃないかと思うんです。そのために最高法院がありヘロデが呼ばれ、さらにピラトが呼ばれてきたんだと思うんです。彼らをしてイエスには一切何の罪も見出せなかったんだよと。だからイエスは完全に無罪だったんだということを証明するために、彼らはまあ一種のその配役というかな、この出来事の中に置かれたんじゃないかなと思います。じゃあなぜ完全に無罪であったイエス様は死刑にならなければならなかったのでしょうかということですよね。これはこの話の肝ですよね。無罪なんですから。もちろんイエスを殺したいほど憎んでいた祭司長や律法学者やそういう人たちの存在が、まあ、一番大きいですよね。これが言ってみればエンジンですよ。祭司長や律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。これも22章の2節ですから、まあ、直前のところですけれども、これまでも何度も何度も出てまいります。もう殺したいほど憎んでいた。でも一方でいわゆる民衆、群衆は、人々はどうだったかというとですね、21章の38節、これイエス様がエルサレムに来てからのことですけれども、民衆は皆話を聞こうとして神殿の境内にいるイエスのもとに朝早くから集まってきたと書いてあります。イエス様はエルサレムに来られて、昼間はいつも神殿におられた。もう人々はイエスの話を聞きたい、イエスに会いたい一心で朝早くから神殿に集まってるわけですよ。スターですよ。イエス様の話が聞きたい、せき取りしてたと思います。多分あのディズニーランドのパレードのせき取りみたいですね、いろいろ花火の花火大会、みんなこの敷物敷いてですね、これわしがこちゃみたいな、もう誰がイエス様に近づくかみたいな、でもわんさか人が押し寄せてイエス様の話を聞いていた。その民衆がですよね、その民衆がイエス様が捕らえられてから全く手のひらを返すようにその態度が変わってしまうんですよね。そしてピラトのところでピラトは釈放しようと思った。この男には一切罪は見出せない、このことには犯罪はない、この男は十字架につけるような罪は何一つないと言った。しかし人々は、このルカニ福音書はですね、この辺丁寧に書いてます。ピラトはいやいや死刑なんかありませんよ、 しませんよ、しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだと。また再び今度バラバを持ってきて、バラバとイエスはどっちがいいか、それはもうイエスを釈放するに決まってると思ったら、しかし人々は十字架につけろ十字架につけろと叫び続けた。もう一回いやいやこの男は一切罪がない、私はこの男を十字架なんかかけたくないと言ったのに、ところが人々はイエスを十字架につけるよう、あくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。なんでこんなことが起こった？おそらくその日の朝まで人々はイエス様のところに集まってその話を聞いていたんです。目を輝かせて。ところが捕らえられて、後ろ手に縛られ、侮辱されるようになったそのイエス様に対しては十字架につけろと叫び続けるんですね。一人ぐらいお前らおかしいっていう人いなかったですかね。 なんでそんなことを叫ぶのかと。弟子たちは何してたんでしょうかね。みんな逃げちゃった。みんな十字架につけろと叫んだ。このことについてはいろんな説明があります、ね。まあ、群衆心理だとかね、よくわからないけどみんな叫んでたから一緒に叫んだんじゃないかとかいろいろありますが、まあ謎ですよ。多分私も含めてこのストーリーを読んだ皆さん一人一人が答えを多分、まあ、出さざるを得ないんだろうと思います。でも事実なんですね。直前までメシアか神の子かといってイエスに近づいていた人々がその次の日の朝には十字架につけると叫ぶわけですね。やっぱりこれが人間なのかと言うしかないかもしれません。あるいはこれが罪ということなのかと言うしかないかもしれません。あるいは愚かさというのか弱さというのか分かりませんが、まあでも大きな謎ですね。でもイエスは明らかにご自分が十字架につけられるというそのプロセスを黙って見ておられますよね。いわゆる冤罪というんだったらですね、いくらでも違うと、ね、あなたたちの訴えは間違っていると、私は十字架なんかかけられる死刑にされるようなことは何一つないと言って反論することはできたけれども一切反論されない。むしろこの時のために自分はここにいるんだと言わんばかりにですね、民衆が十字架につけろと叫ぶその叫びを一心に浴びてらっしゃるんだと思います。そしてその心の中にはこの声を聞き、この声が大きくなればなるほどですね、この愚かな罪深い人類に対する憐れみが大きくなっていったんじゃないかと思います。いや、このためにこそ自分は十字架に向かわなければならないんだという決意がますます固まっていったのかもしれません。2000年前のエルサレムで起こったこの出来事は、ただ運の悪い男が罪のない罪を着せられて殺されたお話なのか、いや、そうではなくて全人類の罪を背負うためにこの、まあ、神様が用意された周到なこのプロセスの中で罪がないということを認められたけれども、しかし十字架につけられるんだと。この出来事を通して神は全人類の罪を贖おうとしていらっしゃる、その出来事なのかというのを私たちはそれぞれが判断しなければならない。でもイエスはなぜ死刑になったのかということに対する答えはおそらくこのイザヤ書の言葉に集約されているんだろうと思います。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。この一連の審判というか裁きのプロセスというのはまさにこの私たちの罪をイエスに負わせるためのそのまあ、序章というかですね、そのプロセスだったんだと思います。十字架につけろと叫んだイエスの声こそが私たちの背きであり、私たちの咎であり、私たちの罪なんだろうと思います。イエスを十字架につけたのは他ならぬ私たちである。私たちの背きであり、私たちの咎であり、私たちの罪がイエスを十字架に向かわせる。しかしその十字架によってその全てが許されるというですね、 まあこれは神のなさる大変不思議な許しのプロセスでありますけれども、今日はこのイエス様の裁きのお話をいたしました。お祈りいたしましょう。天のお父様、なぜイエス様は十字架につかなければならなかったのか、イエス様を十字架につけなければならない理由は一切見当たらなかった。それを最高法院がヘロデがピラトが証明してくれました。しかし人々の声は彼らの判断を覆し、十字架に至らせる、まさにその声こそが私たちの全人類の咎であり背きであり罪であります。私たちは自覚なく誰かのせいにして大きな罪を犯している。でもイエス様はそれを引き受けてくださいました。十字架に向かわれるその姿に私たちはただただひれ伏すのみであります。もしあの場に自分がいたらどうであっただろうか。やはり同じように叫んでしまった、そう思うものであります。主を許してください。そしてあなたがその声をすべて背負ってくださったことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
いざにいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。